主イエスキリストの皆をあがめます。私たちの罪のために十字架にかかってくださり、三日目によみがえり、共に生きて働いてくださって、その期待して、持っていきたいというふうに思います。ですね。先週はエルサレムの平和を祈る集いというのを行いました。で、ありがとうございます。ですね。世界中でエルサレムの平和を祈るということを、チャック・ホード平和牧師という方が提唱して、10月の第一週にですね、世界中で祈るようになったんですけれども、で、福岡でも祈り、また東京でもですね、集いが持たれました。で、私も東京に行かせていただいたんですけども、多くの方々ですね、集まってこられていて、そしてまた岡鶴道先生や他の教団のですね、先生方も来られていて、そしてまたメッセージをですね、してくださいました。本当にですね、たくさんの祝福をですね、受けることができてですね、感謝でした。また各地ともですね、スカイプでつながって、イスラエルを中心に、あとチェコとかブラジルとかニューヨークとかですね、カンボジアとかつながって、共に祈ることができて本当に感謝でした。ただちょっと言葉、声がちょっと途切れたり出なかったところもあったんですけど、どっか保存されてるんじゃないかと思うので、見ていただきたいと思います。毎日ですね、イスラエルのために祈るっていうことをですね、話していきたいと思います。イスラエルの三香子さんが言ってたんですけども、今そのエルサレムでまた事件が起こってしまって、またちょっとオリーブ山とか入れなくなっていってですね、で本当オリーブ山でスカイプをしようと思われたんだと思うんですけど、そこがちょっと立ち入り禁止になってしまったので、別のところでやってるって言われたんですけども、ぜひエルサレムの平和のために続いてお祈りしていきたいと思います。そしてもうすぐですね、新年イスラエルチームは使わされますので、その安全のためにもですね、続いてお祈りしていきたいというふうに思いますですね。それとはい、今週はですね、パウラ教徒牧師を迎えして、明日ですね、福岡カリスマ聖会が持たれます。この場所でですね、夜行いますけども、ぜひですね、多くの方々いらして誘ってですね、いらしていただきたいと思います。オンラインの方もぜひ、オンラインでも行うんですけど、来れる方はぜひですね、来ていただきたいというふうに思いますですね。6時から行いますけども、ぜひ期待してですね、いらしていただきたいと思います。12、13、14とですね、九州に来られます。で、他の場所でもですね、12は、飯塚と福岡、13は、八代と熊本、14は、平戸と長崎と来ますので、そちらにもお知り合いの方がおられたらですね、ぜひお誘いしてですね、見ていただきたいというふうに思います。ですね。で、あとですね、今日はロジャーライブですね、天神の方で行う予定になっています。で、今回は警察の方にもその道路使用許可をいただいて、パサージュとそれからパルコの前で行うことになっているんですけれども、ぜひですね、そのためにお祈りください。さらにこう中心地にこう踏み出していくので、霊的にもさらにこう戦いあると思うんですけど、さらにこう神様の素晴らしい働きがですね、いろんな人生的な、こう個人や児童養護施設の働きにおいても、賛美の働きにおいても開かれてくるということもありますので、主に期待してですね、行っていただきたいと思います。はい、そうですね、明日もですね、チャリティーロードライブを行いますので、有志で行いますので、導かれる方は2時からですね、出してありますので、ぜひそちらの方にも参加していっていただきたいと思います。で、あと今月21日に太宰府病院と手と手土産この DS サービスでコンサートを行いますけれども、ぜひそのためにもですね、お祈りしていっていただきたいと思います。外部の方針が、ね、入ってきていますので、御心のコンサートも出るようにですね、お祈りしていただければと思います。はい、それではですね、言葉に入っていきたいと思うんですけれども、先週パウロ牧師が先ほど興味深いことを言っておられたんですけれども、ロ ことを言っておられたんですね。でドーマ法王がニューヨークで ある集会に、でこうミサで言われたのはイエス・キリストの十字架は敗北だったっていうですね言われたっていうふうに言って、まあ、いわゆるちょっと、まあ、私たちではちょっと考えられないですね。イエス様の十字架が私たちの勝利であり救いでありですね、解放であるんですけれども、そのようなことを言われたということなんですね。そしてまたこの同性の問題に関してもですね、それを認めるこう発言をですね、し始めておられていて、いろんな面でこう聖書にです、ね、反する、働きにですね、こうなってきてしまっているんですね。で、やはりこの世界の向き合い全体がこう聖書に書かれているんですね。その終末の時代に入ってきているなと思いますし、その、遺跡キリストっていうのはですね、こう私たちが聖書を見る限り、ローマ法王なんですね。で今の法王なのか次の方なのかもっと先なのか分かりませんけれども、カソリックが出てくるということをですね、こう思い見ることができるので、ローマ法王に関しては私たちは中国を見ておく必要がありますし、エキナリカルっていうんですけど、その、いろんな宗教を一つにするんですね。で、まあ、それが法王が頂点に立つという形で、そのいろいろ世界の宗教を支配するという形でこう、反キリストを支え、そしてこう終わりの時代にそういったいわゆるキリストに反する働きをしていく、その勢力となっていくということが聖書に書かれていますけども、実際にそのことがこう今起こり始めているんですね。リジナルな宗教を一つにして、こう、まあ、例えば同性愛者だったらそれで一つにしていくとかですね、いろんなことが起こってきています。でもそれは全部こう一つ一つこう聖書に反していることなので、私たちははっきりと見分けていく必要がありますし、私自身もですね、これから、いろんな立場に立たされると思うんですね。あなたはこのことについてどう思いますかって聞かれるときに、こう答えるときにやはり聖書に立ってですね、ちょっと、躊躇することがあると思うんですけども、そのことをですねしていきたいと思うんですね。まあ聖書を見ればもう明らかであって、例えば同性愛の問題だったらそれは罪の問題なんですね。そしてソドムとゴモラが裁かれたポイントの罪であるわけですよね。で、もちろんその性同一症とかそういう病気の方はですね、病気の対応をする必要があると思いますし、助ける必要があると思いますし、その同性の方々も救われていく必要があるわけなんです。愛されている存在です。救われていく必要があるんですけれども、同性婚を認めたりとか同性愛を認めるってことは全然聖書に反することなんですね。で私たちはそれをはっきりとこう捉えて聖書に立つ必要があるということをですね、はっきりと覚えていきたいと思います。でも私たち自身そうなんですけど、こう聖書に立たないとそれがこう霊的な言葉に反映してきてしまうんですね。例えば全てのことを感謝しなさいと言われても、それを例えばこれが謝れない神の言葉と信じてそれをこう行い始めるときに、こう感謝を通して素晴らしい部分を見ていくわけですけど、これは聖書がこう謝れない神の言葉と信じていないとですね、それがこう現れてこないということになってしまいますので、私たちがその聖書をどのように信じているかというのはすごく重要です。皆さんにとっては当たり前のことだと思うんですけど、ある教会はこう3つあってですね、聖書を誤らない神の言葉と信じるという立場の方々と、またその聖書は誤りがあるけれども聖霊が働くときにこの真理となるというのは、そういうですね教えの方々もいますし、聖書に誤り、もう聖書は全く誤りで科学的なものではないとか、そういう方々もいるんですね。なのでこうそういった3つの立場があるので、でもはっきりと私たちは聖書に立たないと自分のですね、例えば同性愛問題だったらヒューマニズムで行くんだったらかわいそうだとか、なんか人間的な判断でですね言ってしまうので、その土台が自分になってしまうとこう判断が間違ってしまうので、心が狭いとかですね、偏屈だとかですね、排他的だとかいろんなこと言われても聖書に立つ必要があるんですね。なぜなら聖書が神の言葉で正しいからなんですね。でこの終わりの時代特にそれがはっきりとしてくるっていうことがありますので、ぜひですねそのことを覚えていきたいと思います。実際にアメリカでは上田さん牧師とかですね、同性愛を反対すると その一般の方々じゃなくても教会から批判される迫害される時代になってきているところなんですね。ですから、まあ、そういったアメリカでさえそういう時代なんですけども、あの私たちもですね、このリバイバルがもう始まっているんですが、同時にそのいろんな迫害も近づいているということをですね、覚えつつですね、あの御言葉に立つということを求めていきたいと思います。それではですね、あの今日の御言葉の箇所に入っていきたいと思うんですけれども、その前に大事なことを言っています。9月の外部注意献金ですね、10分の1の1万3000円をですね、外部の働きのためにお捧げしたいと思います。あと、サリー宣教師のですね、手術を受けられましたけど、その回復のためにお祈りしていきたいと思います。欠席のですね、あと、医師自体がレーザーでこう砕かれたということなんですけども、あと山下牧師もですね、まだ脳梗塞で倒れられて、ちょっとまだこうよだれが出てきたりとか、まだ左半身にちょっと麻痺が残っているということなので、言葉の面でもですね、続いてお祈りしたいと思います。共にお祈りください。愛する天のお父様、感謝します。あなたの皆を褒めたたえ、ありがとうございます。主は、この私たちの必要を満たしてください。教会の必要を豊かに満たしてくださっていることをありがとうございます。9月後に1万3000円をこの神様の外部の働きのためにお捧げいたします。これを成立してください。豊かに主は何十倍、何百倍にもして、何千倍にもして主を用いてくださることをお願いいたします。また天皇と様、感謝します。サリ宣教師の手術を守ってくださったことをありがとうございます。衛生の病院の集いでもこのスカイプで、この出ることができたことも本当にありがとうございます。さらに体力の回復を与えてくださり、また手術後 この回復を守ってくださることをお願いいたします。また医師なんかはたまらない体質となっていくことができますようにお願いいたします。で、山下牧師もまだこう回復中ですけども、さらにこの後遺症が一切残らないように神様を守ってくださり、何かこのことが許されたことの益が山下牧師に完全に表され、ご家族、教会に表されていきますようにお願いいたします。サリーさんもご家族や教会にその豊かな恵みがさらに表されていきますようにお願いいたします。感謝します。あなたの名を褒めたたえます。イエス様のお名前によってお願いいたします。アメン。感謝します。ぜひまた続いてですね、お祈りしていただきたいと思います。あとちょっと障害ということでちょっと思い出したんですけれども、今年札幌ですね、の教会 サムエルスが牧師でしたっけ、がイスラエルに行かれることになったんですね。で、病気でその脳梗塞ですか、何回もこうされて倒れられて、で回復してきてですね、そして初めての海外の派遣に行かれるということでですね、で本当に、神様素晴らしいなと思いますけれども、そのことを感謝したいと思います。ですね、それと、今もう皆さんお話ししましたけども、児童養護施設のもとに立ってですね、郡山市に立ち上がりましたけども、その働きもですね、さらにこう進んできますし、あとは認可とか、あと、スタッフの方はですね、こう必須になっていくので、そういう方を集めたりとか、ことが始まっていくと思いますので、ぜひお祈りしていただきたいと思います。スタート2月なんか2月20日ですかね、スタートという開所式ですね、ありがとうございます。開所式が2月20日ということなので、そこに向かってスタッフの方とかいろんな面でこう整えられていくと思うんですけども、ぜひですね、お祈りしていただきたいと思います。はい、それではですね、言葉に入っていきたいと思うんですけれども、ですね、今日使徒の働きの18章のところをですね、開いていきました。すみません、じゃあまた地図を出していただいていいですか。先週アテネでですね、パウロが福音を語ったところをですね、見ることができました。で、今ですね、こう、今でいうトルコ、アジアですね、そこからこう北部のヨーロッパ、今のギリシャに渡ってアテネに行って、そしてそこからコリントにですね、移動をしたところ、今日はコリントというところであったことをですね、書いてあるところです。で、ここはこの短く見えるんですけど70キロぐらいなんですね。だから福岡と このアテネとギリシャコリント70キロぐらいということなので、福岡と北九州ぐらいの距離ということなんですね。でコリントは以前とても栄えた町なんですけど、一度滅ぼされてローマにですね、そしてまた復興したんですけれども、ですね、すごく敗退した町っていうんですか、コリント風に振る舞うっていう言葉があるそうなんですけど、それは不倫行を行うっていうそういう意味なんだそうですね。なのですごくそういった面でこう腐敗してしまっている町っていうか、そういう感じのですね、栄えて貿易とか交通の要素で栄えているところだったんですけど、そういう町だったんですね。そういうところにですね、ガロは宣教に行きました。ここでいろんな賜物の働きとかですね、ことがこう開かれて、さらにこう教会に開かれていって、それが聖書に書かれているんですけども、ここがコリントというところですね。ありがとうございます。はい、そしてここに行ってですね、パロは何をしたのかっていうとですね、ここでアクラとコリント生まれのユダヤ人を浴び、その妻プリスキラに出会ったクラウディテが全てのユダヤ人をローマから退去させるように命令したため、近頃イタリアから来ていたので、パウロは2人のところに行き、自分も同業者であったので、その家に住んで一緒に仕事をした。彼らの職業は天幕作りであった。でこのコリントっていうところに行きましたら、アクラとプリスキラっていうですね、プリキラって何かありましたけど、プリスキラっていうですね、ご夫妻に会って、そこでまた強力な助け出がですね、与えられて、また宣教を続けていくことができたんですね。でこの方々はローマから退去させられたって書いてあります。でこの頃すでにローマでもクリスチャンがいたようなんですね。そしてそれに対してこうクラウデウデが皇帝がこのもうローマからその不穏な動きをする者としてローマから出ていけってこう追い出したわけですね。で、当時はどうもユダヤ教の人とクリスチャンと、ごっちゃだったみたいですね。だからもう全部クリスチャンじゃない人も全部こうユダヤ人全部追い出すって形で追い出されてしまったんですね。それでイタリアからローマからこっちの、コリントに来てたんですけども、その方々がちょうどあって、で自分も同業者だったので天幕作りをして、つまりパウロはこう、お金を稼ぎながら福音を伝えていったっていうことが書かれています。この天幕作りって何かなってですね、私たちもちょっとなんか テントみたいなのかなとか思うんですけど、羊毛から織った布でそのテントとかそういう幕を作る仕事なんだそうですね。だからもう加工したりとか、そういうような、あと革製品を扱うような、そういうような仕事を、していったっていうことなんですね。で、そしてパウロは安息日ごとにですね、土曜日ごとに街道で論じてユダヤ人とギリシャ人を征服させようとしました。で、そしてシダスとテモテがですね、マケドニアにこう下ってくると、パウロは御言葉を教えることに専念したとあります。なのでパウロシダスとテモテがこのいろんな献金や必要なものを届けてくださったんですよね。それでパウロは今度は御言葉を教えることにこう専念するということができるようになったんですね。そしてそこでイエス様がキリストであることをユダヤ人にはっきりと宣言したとこう書いています。ここではですね、例えばユダヤ教ではですね、旧約聖書が救い主が来るということを語っていてですね、そしてその救い主はキリストであるわけなんですけど、そのユダヤ人の方々がそれをこう認めませんでした。でこれは今に至るまで至ってるんですね。今に至るまでユダヤ人の方々は、イエス・キリストを受け入れてはいないわけなんですね。 でもそれは本当にイエス様のことが救い主だって分かるのはイエス様の再臨の時であるということがですね、聖書に書かれています。ですから彼らも本当に救われてくるんですけれども、ずっと、それまでもある意味固くなであるということなんですね。でもここで宣言をしたと書かれています。私たちがイエス様をこう例えば述べ伝えるときに、一つはこうイエス様のことを伝えて教えて、そして 導いて、そしてその方がイエス様を信じて救われるようにこう導いていくわけですね。そしてお話をしたり証しをしたりしていくわけですけれども、もう一つはこのその方が聞いても聞かなくてもとにかく語っておく、宣言、宣言するってことなんですよ。宣教というのは宣言しておくってことが、こうそういう面があるわけですね。で、ある方々は全く耳を傾けないでしょうし、心を閉ざしているかもしれませんけど、私たち、そのパロの責任、また私たちの責任というのは語っておくことであるということなんですね。でその時に神様がその後になってですね、働いてくださったり、とにかく私たちの責任というのは語っておくことにあるということをですね、覚えていただきたいと思います。今いろんな災害とか、戦争とかいろんなことで、日本にいても今災害でですね、一度に多くの方々が亡くなったりする時代になってきていますけれども、いつ誰が、そして例えば若くても人はですね、召されるかもしれません。その時に私たちがこう語っておいておくってことが重要であるってことをですね、覚えていただきたいと思います。その時ちょっと人間関係悪くなるかもしれませんし、その人は全然受け入れないかもしれないけど、でも語っておくっていうことがですね、重要であるっていうことをですね、覚えていただきたいと思います。ですね、今私はコールセンターでお仕事してるんですけど、で発信っていうんですか、こうかけていく方の仕事をしてるんですね。で大抵の方はですね、招かれたら客でですね、関係ない時に電話かかってくるわけですから、みんな嬉しくないわけです。もうテンションがすごく悪いんですね。はい、何ですかみたいな感じでこう皆さん出てくるわけですよね。でそれに対してアプローチしてくるんですけども、やはり聞いてくれる方はいいんですけども、名乗り始めて今回さんとかですね、そういうの多いんですけども、とにかくこうかけていくわけなんですね。でもその中で面白いなと思うのはですね、全く否定的でですね、そんなのいらいらんとかですね、いろいろすごいとにかく否定される方がいて、それは最もなんですが、いらないからやめたんだから、いやもちろんそうなんですけど、でもですね、お話してですね、これはこれとこれとこれを語るようにって言われていることを、なんとかこう、お話を聞いていただけたら語るわけなんですね。でも語っておくとですね、でもその後ですね、こう注文が来たりとか、その時にそれならもらうわって言ってこう注文が取れたりとかですね、思わぬ展開ってのがあるんですね。でやはりこう語っておくかいかないかっていうのはですね、どんなにその方がもちろん聞かれなきゃダメなんですけど、その方がどんな状況であったとしてもこう語っておくとですね、パッと心が変えられたりこうすることがあるんですけども、福音は、もちろん神様が働かないと人は救われないわけなんですけども、でも私たちは語るべき時に語るべき方に語っておくっていうことがすごく重要であるっていうことをですね、覚えていきたいと思います。でですね、6節からまとめします。しかし彼らが反抗して暴言を吐いたので、パウロは着物を振り払って、あなた方の血はあなた方の頭上に降りかかれ、私には責任がない、今から私は異邦人の方に行くと言った。もうパウロがもうなんか腹かいてですね、怒ってしまって、もうあなた方の血はあなた方の頭上に降りかかれ、私には責任がない、今から私は異邦人の方に行くって、こう、なんかちょっと怒っちゃったみたいな感じに聞こえるんですけど、実際、怒っていたのかもしれませんけれども、ただここで言われているのは、私には責任がないって言ってることは見ておきたいと思うんですけども、パウロははっきりとユダヤ人に対しても異邦人に対しても福音を語るっていうことに関して神様から使命が与えられていたんですけれども、それはもうそれも責任がないっていうふうに言っているんですね。ですから語るで、いずれにしてもこう福音を語るということにですね、こう責任があるということをですね、ここで私たちはこう見ることができるわけですね。で、そしてまずですね、パウロは同胞であるユダヤ人に向かって福音を語っていったんです。もちろんユダヤ人がまず最初に聞くべきだということでですね、でもユダヤ人の方々が受け入れなかったわけですね。で、その中でパウロはその 神様の導きの方に従っていきました。神様の導きは、パウロはそのユダヤ人ではなくて、ユダヤ人にも福音を語る機会はあるんですけど、中心が異邦人であるということですね、パウロ自身はですね。で、そのことをですね、神様がはっきりとこの中でこう示していかれたわけなんですね。で、ユダヤ人の全ての人が受け入れなかったかというと、ペテロの方はですね、エルサレムを中心としてユダヤ人の伝道を宣教に成功しているわけなんですね。で、いるわけなんです。だから全てではないんですね。でもパウロはこの時に、自分はユダヤ人にもちろん重荷があるし、そのユダヤ人に福音を語っているんですけど、でも神様の導きは異邦人だっていうことに、こうこの中ではっきりとさらにこう示され気づいていったんですね。でも私は異邦人の方に行くと、こう向きをこうこれ切り替えていってきました。で、パウロはその自分の同胞にですね、すごく思いを持っていましたし、本当にこう同胞を愛して、ユダヤ人を愛していたわけなんですけど、でも神様の御心が異邦人だと分かった時に、彼はそっちにも完全に切り替えていったんですね。で、こちらに神様の手があるってことを彼ははっきりと知った時に、そちらにこう従っていったってことなんですね。で、パウロは本当にこう大きく用いられた、まあ、なぜかというと、神様の声に従っていったから、聞き従っていったからなんですね。で、神様の手があるところに彼は従っていったんですね。今私たちは賛美の働きをですね、こう教会でやってるんですけれども、神様は賛美隊を立てると言われてですね、そして賛美の働きを今群れ全体によって進めておられます。 ですから賛美すること自体に、私賛美で出ていること自体に神様の大きな計画もありますし、私たち個人の生活の中でも神様を礼拝したり賛美するってことにすごく重要なポイントがあるわけですね。全てのことを感謝して、その置かれた場所でどんな状況であっても神様を賛美し讃えるっていう、その、私たち この信仰の体制がこう大きな神様の扉を開いていく、行ってきてるわけですね。 ですから私たちはこう神様の手が賛美にある、賛美隊にあるってことを私たちはこう知ってるわけですね。なので、それに応答していくときに、小さなことであったとしても確かに神様が働いていかれるわけなんですね。で、まあ、今日はまた天神でですね、路上ライブがあるんですけれども、まあ、私のこうそこに御手が置かれているならば、いろんな奇跡や技がですね、起こってくると思いますし、もちろん神様の御心だったら逆にサタンのアタックもあってですね、いろんなぶつかりもあるかもしれませんけれども、いずれにしてもこう神様の手のあるところに私たちがいるっていうことがですね、重要であるっていうことをですね、覚えていきたいというふうに思います。で、パウロは昔はなんかいろんなお餅とか枕にですね、多分ブスの方だと思うんですけど、置くときにこうそこに行ってですね、待ってるともらえて、で次のとこに行くと、こう前もってこう先回しってですね、次のとこに行ってまたこう待ってるとそこでもらえてっていうですね、なんともこうもらってですね、こんなにたくさんもらって帰ってきたってことをお話していましたけど、神様の恵みとか神様の働きも、確かに主の手があるところに私たちがいるっていうことがですね、重要であります。神様置かれている職場とか家庭とか地域とか、神様言われていることをなすっていうことがですね、いかに重要であるかっていうことをですね、覚えていきたいと思います。で、パウロはですね、本当はアジアに行きたかったんです。で、トルコで働きをですね、したかったんですね。それは第1回電力旅行の時にたくさんの人が救われて、まあ、迫害もあったんですけど、その方々もまたさらに強めたいっていう思いがあったし、教会がさらに大きく成長していくことを願っていたと思うんですけど、でも神様の御心はヨーロッパに行くことだったんですね。そして、まあ、アテネとかギリシャにコリントに来てるわけなんですけども、そしてここではまたユダヤ人に非常に大きな重荷を持ってたんですけども、あなたは異邦人に行きなさいっていう神様の導きを彼は受けて、そっちの方に従っていったんです。なので、パウロの願いとかその情熱とか、思いとちょっと神様の心が違ったんですね。でもパウロはですね、パウロの偉かったのはそこに従っていったっていうことなんですね。なので私たちもその主の御心の方に従うっていうことがですね、求めていきたいというふうに思います。 でですね、そして7節からお伝えします。そしてそこを去って神を敬うテテオユストという人の家に行った。その家は街道の管理者であった。ガイオという方と同一人物という説もあるんですけれども、クリスポとガイオとか出てきますけど、街道管理者クリスポは、8節ですね、一家を挙げて主を信じた。多くのコリント人も聞いて信じバプテスマを受けた。で、すごく反抗して暴言を吐く人もいたんですけども、一方で信じる人たちがいたんですね。だから本当に皆さん語る、イエス様のことを伝えるってことは本当に大事ですね。一方ではすごいバカにしたり反抗したりひどいことをやったりっていうことはあるんですけど、一方で信じる人たちが、語ることを通して信じる人たちが出てくるわけですよね。で、やはりこう語っていくっていうことがですね、いかに重要であるかということをですね、覚えていきたいと思います。今私たちは三越新聞とか月刊誌の雲虹とか CD とかですね、それからインターネットとか映画とかいろんなこうものが与えられています。それを私たちは用いてですね、福音を語る、伝えるっていうことをですね、なしていきたいと思います。みんながみんな伝道者じゃないですし、みんながみんなですね、こうそういうのに強いわけではないわけですけど、いろんなこう神様が手を与えてくださっているので、渡しておくとかですね、してぜひ福音をですね、伝えていっていただきたいと思います。私たちが手に書いた時にですね、聞かれる人がいてですね、あなたの隣の人は福音を聞きましたかというとね、いや小須田さんって人は隣に住んでましたけど一度もなんか聞いたことありませんとかですね、見越し新聞があるだろうと、日本新聞って何ですかとかですね、三重新聞とか宮崎新聞なら知ってますけど三越新聞って知りませんとかですね、なんか月刊誌はとかで月刊誌って何ですかみたいな感じでね、神様私たちに福音を委ねておられるので、もちろん絶対隣の人に福音を語らなくちゃいけないということではないんですけども、ただ主が与えてくださっているチャンスというのですね、私たちしかできない。例えば皆さんだったら皆さんの職場に私たちは他の人が入っていくことができません。で、そこでしかこう働けない人たちがいるわけですね。なので私たちはその置かれたところで福音を伝えるということをですね、さらに成していきたいと思います。そしてですね、でも9節をお見せします。ある夜、主は幻によってパウロに恐れないで語り続けなさい。黙ってはいけない。私があなたと共にいるのだ。誰もあなたを襲って危害を加えるものはない。この町に私の民がたくさんいるからと言われた。そこでパウロは1年半ここに腰を据えて、彼の間で神の言葉を教え続けた。ここでですね、ある晩に、ある夜、主は幻によってパウロにですね、恐れないで語り続けなさい。黙っていてはいけない。黙ってはいけないって言われたんですね。皆さんなんかパウロというと高鉄のようなですね、心臓を持っていて、そして意志が高くてですね、実際そうだったんですけど、そして知的な方だったんですけど、でもですね、パウロも恐れたんですね。恐れることがあったわけです。コリントでいろんな困難にあって、宣教でこうぶつかることも多くてですね、でその中で彼も恐れることがあったと思うんですけど、恐れないで語り続けなさい、恐れていてはいけないっていう、言語で言うとですね、そういう意味があるそうなんですけれども、神様は福音を語り続けなさい、黙ってはいけないって言われたんですね。その語ることが重要なんだということをですね、伝えなさいっていうことを言ったんですね。そして私があなたと共にいるのだって。で、神様がこのコリントに導かれたので、私があなたと共にいる。そして誰もあなたを襲って危害を加えるものはない。この町に私のためがたくさんいるからと。パウロが本当にこの神様に従ってここにいたので、本当に神様が守られてですね、そして私のためがたくさんいると言われたんですね。なんかパウロは孤独を感じていたと思うんですね。本当にこう選挙の戦いの中で、でも神様はこの町にはたくさんの民がいる、私の民がいるって言われたんです。でそれでパウロはこう勇気づけられて、そしてここに1年半ですね、1年半もいて福音を伝え続けたっていうことなんですね。だいたい AD の50年からですね、紀元後ですね、50年から52年頃と言われています。その頃、コリントでですね、パウロは宣教を1年半ここでしていったわけなんですね。で、ここでたくさんのコリントで教会 の実が結ばれて、また玉の働きが顕著にですね、起こっていった場所であったわけなんですね。私たちも恐れてしまうということがあると思うんです。でも主が共におられます。なので主の手のあるところに私たちがいるならば、主は働いていかれるということをですね、覚えていきたいと思います。目に見えるものは非常にこう厳しかったり、ぶつかりがあったり、反発があったり、問題が起こったり、困難があったりするかもしれませんけども、その主の手があるならば、主がそこで技を出していかれるんですね。そのことをですね、覚えていきたいと思います。神様は進み続けなさい、語り続けなさいとパウロは励ましていったんですね。そのことを覚えていきたいと思います。で、私たちも神様は恐れてはならないということを私たちに一緒に語っています。いろいろ私たちこう時代がもうこういう時代なので、恐れることっていうのはこうたくさんあると思うんですね。個人的なこともそうですし、またこの時代的にもですね、こういろんなこう災害とか経済的な問題とか、いろんなこう問題がこう社会的にも起こってきていますけれども、でもその中で神様は私たちには恐れてはならない、恐れないでいなさいということをですね、語っておられるということを覚えていきたいと思います。そして主は私たちと共におられます。なのでこれから素晴らしい技が皆さんを通してですね、私たち一人一人として表されてくるということを覚えていきたいというふうに思います。はい、ですね、祈りがですね、答えられたというのはちょっと証しをしたいと思うんですけど、また、このマンションの方でですね、水漏れが駅になったというですね、弁償されるというのはちょっと細かいことはあれなんですけども、エステル・モーナーさんの証があるんですけども、本当に生活の中でですね、こう問題を許されて、そして経済的な問題とかいろんな問題が降りかかってきた時に、今私たちがそのことで感謝をし、信仰の対応なしに神様に従っていくならば、確かに神様が働いて技をなされるということをですね、さらにたくさん体験してですね、それを多くの方々に伝えるということをですね、さらになしていきたいというふうに思います。お祈りいたします。愛する天のお父様、感謝します。私たちと主は共にいてくださることをありがとうございます。本当にパウロは福音を語っていきましたけれども、神様は本当にこう異邦人と言われた時に異邦人の方に向かっていきました。私たちも自分のやりたいこととか好みとかいろいろありますけれども、でも神が言われることを成していけるようにしてください。そして主の手のあるところにいつも従っていることができるように、神様の主の手のあるところにいることができるように、教会も一人一人のために助け導いてください。そこに神様の働きが用意されていますから、ありがとうございます。また神様、恐れてしまうものですけれども、神様が共にいてくださることをありがとうございます。さらに私たちはあなたに信頼し、この福音を語り続け、御心を行い続けることができるように、この町で、またそれぞれ置かれたところで、本当に主に従っていけるように、さらに助け導いてください。癒しのためをお祈りしたいと思います。悪いところがある方は、その部分に手を置いて、お祈りいただきたいと思います。短く、体の時を持ってお祈りしていきたいと思います。お祈りします。愛する天のお父様、今私たち一人一人主が触れていってくださることをありがとうございます。完全な癒しを与え、解放を与え、聖霊の御座を豊かにこの場所に表してください。イエス・キリストの名によって、この一人一人の体と聖書に命じる、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。なんか時っていうの言葉が来ます。時がこのある方は時があり、時が来た時にこう完全に癒される、解決するというのを見ると幸せになります。またこう肉眼の目ではなく、こう信仰の目で見るようにとこう語っている方がいるのを見ます。私はあなたにこう見せるものがあると幸せになります。それは霊の目で見るものであり、あなたに将来と希望を用意していると幸せになります。ある方は賛美の賜物が与えられています。さらに私を賛美してください。その中で私はあなたに多くの恵みと賜物と祝福を表していくと主は言われます。 しますね。主は人としても触れてくださることありがとうございます。肝臓のためを祈りします。イエスキリストによってその方々の肝臓の働きをイエスキリストによって癒されよ、癒されよ、癒されよ。花粉症やアレルギー症状のためを祈りします。イエスキリストによってその方々の花粉症